皆さん、こんにちは。ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もナノスケールの世界で起きている驚きの進展をお届けします。
トロイさん、今週も気になるニュースが盛りだくさんですね。
そうですね、スージーさん。今週はエネルギー、医療、エレクトロニクスなど、広範囲な分野でナノテクノロジーの進展が見られました。
例えば、どんなニュースがありましたか？
いくつかご紹介しましょう。リチウムイオン電池の性能を大幅に向上させるカーボンナノチューブの活用や、メッセンジャー RNA 治療薬の安定性を高めるポリマーデリバリーシステムの浮上。環境分野では、CO2 からメタンへの電解還元で高効率を達成したフッ素リッチカーボン量子ドット。そして、半導体、量子技術向けの大規模投資など、注目のニュースがありました。
どれもこれからの社会を大きく変えそうなニュースばかりですね。特に今回はどんな視点で分析していくのでしょうか？
今回はナノ材料が既存技術の限界をいかに突破し、エネルギー、医療、情報処理といった主要イン産業に新たな可能性をもたらしているか、軽くて強く賢い材料開発と精密なデリバリー、効率的な製造という2つの切り口で、そのインパクトを深掘りしていきます。
なるほど。ナノテクノロジーが社会課題の解決にどう貢献していくのか、とても楽しみです。では、詳しく見ていきましょう。まずは、19、スペインの研究チームが導電性カーボンナノチューブ繊維を17倍強化、銅の6分の1の軽さで EV、航空機に革命というニュースからお願いします。これは、どのようなブレイクスルーなのでしょうか？
はい、スペインの研究チームが、カーボンナノチューブ繊維の導電率を17倍に大幅向上させることに成功しました。テトラクロロアルミネートという物質をドーピングすることで、室温で銅の約 40% の導電率を達成し、同時に銅の6分の1という軽さを実現したのです。
銅の6分の1の軽さですか？それは驚きですね。この軽量で高導電性の素材は、業界にとってどんな意味がありますか？
ええ。これは電気自動車や航空機などの輸送分野に革命的なインパクトをもたらします。EV ではバッテリーの大型化による重量増加が課題ですが、軽量な高導電性素材はバッテリーケーブルやモーター配線の軽量化に直結します。航空機も燃費効率向上と航続距離延長のために、軽量化が不可欠です。
まさに、軽くて強い材料開発ですね。今後の見通しはどうですか？
この技術は、電力送電網の効率向上や高性能電子機器への応用も期待されています。長期安定性や大規模生産技術の確立が課題ですが、実用化が進めば、EV の航続距離や航空機の燃費を改善し、持続可能な電力インフラの構築に大きく貢献するでしょう。
続いてのニュースは何ですか？
次は、カリフォルニア大学がカーボンナノチューブとグラフェンを用いたナノエレクトロニクスセンシング技術を開発。超高感度でピコアンペア、フェムトボルト検出を実現です。
ピコアンペアやフェムトボルトという、かなり微弱な信号を検出できるとは、どのような技術なのでしょうか？
はい。原子レベルの薄さと卓越した電気的特性を持つカーボンナノチューブとグラフェンをセンシング素子として活用しています。これらのナノ材料は、高い表面積対体積比と電子移動度を実現し、微細な刺激に極めて敏感に反応する素子を構築しました。
それは医療診断や環境モニタリングなど、幅広い分野で役立ちそうですね。業界へのインパクトはどうでしょうか？
おっしゃる通りです。早期疾患のバイオマーカー検出や環境中の微量有害物質の監視など、従来のセンシング技術では難しかった課題を解決します。社会の安全性と健康の向上に貢献する画期的なブレイクスルーと言えるでしょう。
ナノテクノロジーが見えないものを見える化する力を持っているのですね。次はどんなトピックでしょうか？
次は主要特異的プロモーターとナノキャリアの融合により、がん遺伝子治療の精密性が向上。脂質ナノ粒子ベースメッセンジャー RNA、SIRNA 療法が臨床的成功というニュースです。
がん治療におけるナノテクノロジーの進展は、患者さんにとって大きな希望となりますね。これは具体的にどのような技術なのですか？
はい。薬物を特定の腫瘍細胞に集中して作用させ、 健康な組織への副作用を最小限に抑える技術です。脂質ナノ粒子などのナノキャリアが、メッセンジャー RNA や siRNA といった遺伝子治療薬を生体内で分解から保護し、腫瘍への選択的蓄積と細胞内侵入を促進します。
精密なデリバリーが、がん治療の効果を最大化するということですね。今後の見通しはどうですか？
COVID-19 メッセンジャー RNA ワクチンの成功がナノキャリア技術の信頼性を確立し、がん治療への応用に対する期待を高めています。今後は、より効果的なターゲティング戦略や生態適合性の高いナノキャリアの開発が進み、個別化医療の進展に大きく貢献すると期待されています。
続いては、ブラウン大学とミシガン大学がナノスケール超光子構造で、室温量子コンピューティングに道を開くというニュースですね。量子コンピューティングが室温で実現するとは、夢のような話です。
はい、スージーさん。これまでの量子コンピューティングは、ごく低温環境が必要という大きな課題がありました。しかし、両大学の研究チームが、ナノスケールのビルディングブロックを用いて、理論上のみ存在するとされてきた物質の新たな姿を安定的に生成することに成功したのです。
それは、具体的にどのような仕組みで実現するのですか？
異なる材料の非常に薄い層を交互に積み重ねた超光子構造により、電子などの量子的な自由度が外部の熱ノイズに強く、室温環境下でも量子状態を比較的長く保てる可能性を示しました。これにより、システムの大幅な簡素化とコスト削減につながり、量子技術の普及が加速すると期待されています。
量子コンピューティングの未来を大きく変える可能性を秘めているのですね。次のニュースは、次世代量子ドット太陽電池が認定効率 18.3% を達成。低コスト製造と安定性向上で実用化に前進です。エネルギー分野でのナノテクノロジーの貢献ですね。
そうです。次世代のペロブスカイト量子ドット太陽電池が、認定効率 18.3% という画期的な性能を達成しました。量子ドットの合成品質向上と、スピンコーティングのような溶液プロセスを用いた低コストな製造方法が確立されたことが大きいですね。
従来のシリコン系太陽電池に匹敵する効率で、しかも低コストで製造できるのは魅力的です。この技術は、業界にどんなインパクトを与えるのでしょうか？
太陽光発電のさらなる普及には、高効率で低コストな技術が求められています。量子ドット太陽電池は、フレキシブル基板への適用や透明太陽電池の開発など、多様な応用が期待されています。今回の成果は、従来の技術の効率に追いつき、コスト優位性によって市場を大きく変革する可能性を示しています。
持続可能なエネルギー社会の実現に、量子ドットが重要な役割を果たすのですね。続いては、ノースカロライナ州立大学のレインボー自立型研究室が量子ドットの最適化を7年から数週間に短縮、年平均1000回以上の実験で高効率発見という興味深いニュースです。
はい、ノースカロライナ州立大学のレインボーという AI 駆動型自立型研究室が、次世代量子ドットの最適化プロセスを大幅に加速させました。人間では約7年かかるプロセスを、1日あたり最大1000回の実験と分析を自動で行うことで、わずか数週間で最高クラスの量子ドットを特定することに成功したのです。
7年が数週間ですか？ AI の力はすごいですね。これは材料科学にどんな影響を与えますか？
この技術は、人工知能とロボティクスを統合した完全自立型のプラットフォームで、材料探索空間をはるかに効率的に探索できます。新材料開発のリードタイムを劇的に短縮し、コスト削減にも貢献するため、材料科学における研究パラダイムを根本的に変革する可能性を秘めているでしょう。
ナノ材料の開発そのものも、AI によって加速されていくのですね。次は、高極性ドープコバルト鉄層状金属水酸化物が海水電解で高性能アニオン交換膜を実現。HER81-23mV、OER265-5mV で安定動作というニュースです。グリーン水素製造に関するものですね。
そうです。海水電解によるグリーン水素製造の課題であった酸素発生反応の遅さや塩素腐食を克服するため、 フッ素をドープしたコバルト鉄相乗金属水酸化物が開発されました。水素発生反応と酸素発生反応の両方で優れた性能を発揮し、低い下電圧で安定的に動作します。
海水から直接効率的に水素を製造できるというのは画期的な技術ですね。業界へのインパクトはどうでしょうか。
これは真水資源に依存しない水素製造を可能にし、世界のエネルギー安全保障を強化します。海水中の塩化物イオンによる触媒劣化や塩素ガス発生という長年の課題に対する重要な解決策を提示しており、安価な非金属触媒を用いることで海水電解によるグリーン水素製造の実用化を大きく加速させるでしょう。
持続可能なエネルギー社会の実現に向けた大きな一歩ですね。では本編最後のニュースをお願いします。
最後は半導体製造の最先端技術、原子層体積と原子層エッチングが次世代デバイスの微細化と性能向上を牽引です。
半導体は現代社会を支える基盤技術ですが、ここではナノテクノロジーがどのように貢献しているのでしょうか。
はい、原子層体積、通称 ALD は原子層レベルで薄膜を精密に体積させる技術です。そして原子層エッチング ALE は原子層を一つずつ選択的に除去する技術です。これらのナノスケールプロセスは複雑な 3D 構造や超薄型層の形成に不可欠であり、次世代半導体デバイスの微細化と性能向上を牽引しています。
ムーアの法則の限界が叫ばれる中で、これらの技術がさらに進化をもたらすのですね。今後の見通しはどうですか。
ALD と ALE は2ナノメートル以下の濃度におけるロジックデバイスや高密度メモリー、 AI チップといった高性能デバイスの製造を可能にします。今後の研究開発では、プロセス速度の向上やコスト効率の最適化、そして欠陥密度のさらなる低減が焦点となり、 AI や 5G 通信、量子コンピューティングなど次世代の革新的な技術の基盤を提供し続けるでしょう。今週のナノテクノロジー最前線では、ナノ材料が軽くて強く賢い材料開発を可能にし、電気自動車や航空機、そして半導体の性能を飛躍的に向上させていることが分かりました。また、医療分野では、ナノデリバリーシステムががん遺伝子治療やメッセンジャー RNA 治療薬の精密性と効果を高め、研究開発の効率化には AI の活用が不可欠であることを再確認できました。
そうですね。ナノテクノロジーは、エネルギー、医療、情報処理といった私たちの社会が直面する大きな課題に対し、まさに未来を光り輝かせるソリューションを提供していると感じました。トロイさん、今回も大変興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
ナノテクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。